こんばんは。第4金曜日夜8時といえば、寺子屋たっちゃん大人の放課後の時間ですね。第51弾を迎えました。今夜はお久しぶりの顔でございます。企業組合針ヶ谷建築事務所の代表理事、鳥居久康さんをお迎えしてお送りしていきます。さあ、たっちゃん、よろしくお願いします。
こんにちは。今日はありがとうございます。こんばんは。それこそ鳥居さんね、
はい、
今 SDGs っていう、要はずっとやり続けるみたいな、まあ、国連で提唱されて、ね、静岡市もそれをやっぱり、はい、いろんなところで SDGs、まあ、静岡市だけじゃなくて国がそんなこと言ってんだけどね、まあ、今日は専門家としての、要は、和風建築の専門家として、その木というもの、まあ、今鳥居さんが、なんか気に なっていること、うん、あるいは我々が知らないこと、はい、そんなことからお話しいただければと思って、まず最初口切りは SDGs に絡んで、はい、木材というやつに関する所見をお話ししていただければありがたいと、はい、お願いします。
わかりました。まあ、この頃その木材が高騰しているとか、いや、今まで坪単価が60万ぐらいだったのが100万ぐらいいっちゃうみたいなところで、今木を取り巻く環境っていうものが、これは建築の世界だけではなくてですね、非常にいろいろなことで木が、まあ、注目されていることは確かだと思います。で、日本には昔から木の文化があって、で、奈良京都なんかでは本当に文化としての木造建築が本当にたくさんありますよね。桂離宮なんかも、その本当に素晴らしいもの、これは海外でも通用する素晴らしい建築があると。で、そういう側面と、もう一つ、木というのは、ずっとその若い木というのは CO2 をこう吸って大きくなっていくわけですね。で、つまりその今脱炭素社会の中で、いかに炭素というものを出さないか、 CO2 を出さないようにするかというような環境的な観点から木を捉えるとい こう見方も非常に重要なところ としてあります。それが今松村さんが言われたような、SDGs 的な考え方としては非常に重要なところだと思うんですね。で、今日は そこら辺からちょっと話を、探っていくとするとですね、例えば、木っていうのは何年使えばその、いいのか、結局木は燃えちゃうもんですから、建築を壊して、そしてそれをまた新しい建物に建て替えるという時に、木は一回、廃材にするんですよね。それで、それを新しい建物に変えるにあたって、それを燃やしたりなんなりするんですけれど、木がずっと自分の中に溜めていた CO2 というのは、実はこれを燃やしてしまうと完全に、それまでずっと CO2 を溜め込んで大きくなってた木が、燃やしてしまったら全部 CO2 に返ってしまうということですから、じゃあ、どのくらい、使えばいいかというと、例えばヒノキは77年それを、使っていなければ、そして77年間を使って、そして燃やして初めてプラマイゼロになると、 CO2 の量からするとですね。で、これが杉だと70年なんですね。で、そういうような観点からすると、じゃあ外材は何だと、米松とかいろいろありますけど、それはどうなんだっていうと、米松なんかはそれを運搬するときにいろいろな CO2 を排出しながら、そのタンカーで持ってきたりするもんですから、100年ぐらいはその外材というのは燃やしてはいけない、つまりそうしないとプラマイゼロにならないよというような、その観点があるということをちょっと
今ね、はい、例えばヒノキでも何でも、杉の木でも、はい、家屋に使う、切り出しますよね。
はいはいはい、そうですね。
で、それ切ってからも77年というのは入るわけですか。そうじゃなくて、ね、山に植えてる時に77年間は切っちゃいけないと、はい、こういうことですか。
まあ、そういうことですね。つまり、若い木ほど もちろん間伐材で、あまりにも密集してると木が成長しませんので、その成長段階また生育段階の中では間伐というその作業が行われますけれど、とにかく若い木というのは非常に CO2 を吸ってくれると。しかし老木はもう CO2 はほとんど吸わなくなってきているというような形なもんですから、なるべく
役に立たないんだ老木っていうの
は。まあ役に立たないかどうかっていうか、まあ、CO2 を吸ってくれるという意味では若い木ほど、つまり森っていうのはどんどんこう更新していかなければいけないということなんですね。それはだからずっとそのままにしておくと、その木は木としてあるかもしれないけれど CO2 を吸ってくれる木にはなっていないっていうようなことは言えるかもしれないですね。
だから林業の尊さっていうか大切さ、そうですね、そうですね、一時林業ってやつが木材の建築がなくなって、はい、で外国から安い材木が入ってくるもんだからって廃れましたよね、はい、ところが最近はまた目を吹き返してるようですね、はい、林業も。
そうですよね。まあ、森を育てる、その林を育てる、そうやって、まあ、産業としてですね、その林業というものをこれ盛り立てていく。それは全体でその産業として成り立つように、していこうという、そのものの中で我々もその設計に木を生かしていくとか、流通の中で木をどういうふうに動かしていくかっていうところがあると思いますね。
東京のね、東京って割合緑が多いって言って ね、神宮外苑とか皇居の森と か、
ありますね、
あれ手を入れるじゃないですか必ず、
そうですね、
ね、要は間伐、日が当たるようにしたり、から結構その志田植物の真ん中で育ってたりね、自然が結構東京ってあるんですよね。
ありますよ ね、
でこう田舎、東京ってなんか本当コンクリートジャングルかと思って、結構そうじゃなくて、まあ、そういうところもね含めて、ただ僕は最近気になるのは、そのブラジルの熱帯の雨林が切り倒されて、その土地を作るとかっていうんでって、それであんなに切っちゃっていいのかなっていう、特に海岸沿い、あの辺ボンボンボンボン切ってっちゃったら、この温暖化なんていうことが余計心配されるっていうのはニュースが時々聞くんだけど、どうですかね。
まさにそういうことですよね。つまり木を、その森であるとかジャングルであるとか熱帯雨林というものを壊して、そこに例えば、ブラックタイガーを養殖するとかね、いろいろ東南アジアなんかではやってますよね。つまりそういうようなものすごいこう密林のその木というものをざっと切ってしまって、そこで土地開発みたいなものがあると、そこではもう完全にその CO2 を吸うようなその木材の地球的な機能というものがあると思うんです。環境的な機能というものがあると思うんですけど、そういうものが、まあ、完全に破壊されてしまいますよね。そうなるとやはり現在の CO2 の問題というものが浮上してくるわけですよね。そういうものがね。
それこそアフリカのね、はい、そのコンゴっていうところに、コンゴって国を横断した、つまりアフリカ大陸を横断する、要は、なんだ、木の、林の、まあ、帯がある、はいはいはい。で、それをやっぱり、最近じゃあそこからその、地下資源を取るっつって、切っちゃって、だからその動物も、その死滅してしまうっていう問題も、この間やってましたよ。
でそういうところからそのウイルスさえもこう出てくるっていう現代のね、そういうその問題があって、やはり、我々がその環境の中にあったその密林であるとか森であるとか林というものの本来のその生態系も含めてですね、実はそういうものが破壊されている現代というものが、その都市化というもののその功罪というものがあるかなというふうには思いますね。
まあ、もちろん鳥さんの場合ね、はい、和装建築っていうのが、その元々は和の木を生かした建築がご専門だっていうこと、
完全な専門っていうか、それもやるし、
普通のコンクリートもやる
し、コンクリートもやる、それぞれやっています。はい、ただやはりコンクリートとか鉄骨というのは、まあ、近代建築というもので、我々が大学で習ったその近代建築というのは、やはりヨーロッパ発祥のそのものを大学はずっと教えてきたわけですね。したがって大学では 実際正確に言うと木造というのは教えていないんですね。で僕たちがその木造というものをやり始めたのはこの設計事務所に勤めてからになるんですね。したがって大学ではその建築教育の中では、まあ、今はまたかなり木造というものを教えるようになりましたけれど僕らが習った建築教育というものの中にはこれは近代建築というものつまり、ヨーロッパ発祥の、そのモダニズムというやつですね。それを教えられてきたもんですから基本的には非木造をの中で建築というものを我々はまずはこう得得してきたんですね。でそのまあそのモダニズムというか近代建築というのはそのプロポーションであるとか比率であるとかまあ装飾を抜いた、その空間のその比率プロポーションだけの美しさというものがどういうものであるかというものを教わってきたわけですね。つまり装飾は、建築にとって、いらないというような中で、建築とはどうあるべきかというものか、それが近代建築のそもそもの、考え方だったんですね。
それがそういう話を聞くとね、いろんなところへ、自分のその感覚が広がるんだけどね。教育もそうですよね。明治の時代になって、全て西洋の真似じゃないですか。
ね、そうですよね。
だから教育自体がね、日本古来の教育っていうのは正直体系化されてなかったので、明治の、明治になってからその西洋の教育を取り入れてっていう。特にね、俺音楽なんかも、音楽って昔は三味線太鼓ですよ。楽譜なんかないんで、尺八とかね。こんな変な上がり下がりの絵があったけど。で、そういう中でその五線譜の中における、その西洋の音楽に歌詞つけたわけですよね。日本の明治語。で、それは日本の音楽じゃないですかね。そういったそこに滝廉太郎が出たわけですよ。で、滝廉太郎が、春の小川はさらさら行くよとか、春頃のと。
工場の月
という。要は初めてその日本の音楽、日本の音符というやつを作って、音楽っていうやつが、その日本音楽というものができて、まあ、もともと日本音楽なんてないわけだから、そういうことを考えると、やっぱり文化っていうのは西洋。でもね、奈良のお寺、京都のお寺の古い寺って、あれ中国から伝わってきた建築法ですよね。
そうですね。確かに。
柱をきちっとして、仏像なんかも同じだと思うんだけど、要は、指針となるもの、中心線を決めといて、後でどういうふうに木を組み合わせていくかっていうようなもんじゃないですか。で、その今の鳥居さんたちが、大学ではそういうものをやってこなかったと。で、ところが、日本古来のその、古い建物の解体したり、あるいは作り直したりするっていうことは、宮大工っていうのは活躍しますよね。
はい、
あれ、一旦ばらすわけですよね。すべて。ほんで、なんかA とくっつくとか、E のあとくっつくとかって、なんか印つけてあるじゃないですか。はい、あの辺の建築っていうのは、それこそ鳥居さんの知識では、どんなふうなお考えですか。
今明治維新の話が出ましたけれど、もともと設計という概念はその明治以降、西洋化の中で設計という概念が伝わってきているんですね。だから、その中でそれまでは日本っていうのは、設計施工つまり大工さんたちが、こう作り上げてきた木造建築が主で、で図面を引いてで、その中で、きっちりとした、施工図面、設計図面があって、それから物を建てるっていうような、そういう、その文化がなかったわけですよね。だからそこには、大工さんの、頭の中には、その三次元っていうものが、こう、組み込まれていて。
立体の。
そうですよね。で、そういう中で、木材と木材との敷地であるとか、で、つなぎとか、そういうものが、独自の文化としてあったわけですね。
はいはいはい。
で、そういうものが、日本としての独自の建築の技術であったんですけれど、それが、 コンクリートであるとか鉄骨、まあ特にコンクリートなんですけど、コンクリートの生コンをこう型枠の中に入れて固めて、その中には鉄筋が入ってるんですけど、そういうような一つの完結した立体形状を持つその構造体というものが西洋からのその文化の中で、その教育の中で作り上げられてきたというものがあるものですから、全くやはり木造とそのコンクリートっていうのはその出来上がり方、構成のされ方が全く違うものであったんですね。ですからそこには日本には教育が必要だったんです。そのコンクリートを作るための、新しい教育というものが必要だったわけですね。で、木造というのはその文化の中に、必ずその地域地域にそれを組み立てる大工さんという人たちがずっとその関係、コミュニティの関係性の中に必ずいましたから、そういう人たちがその地域の中に一つ一つを丁寧に作り上げてきたという文化があったわけですね。
それこそね、はい、話を少し広げて、はい、木造建築の場合ね、ノコギリにしても、はい、のみにしてもカンナにしても、はい、ものすごい種類があるじゃないですか、はい、要は一つののみ一つ使うのにしても、はい、丸のこ丸、ま、なんだ丸い形だった半月だったり、その、
はいはい、長男とかね、昔は。
要は組み合わせを、木の組み合わせを作るのにね。で、いい建築ってのは釘使ってませんよね。
そうですね。
あれ、本当に俺は不思議だと思うんだけど、あれ日本の文化だな。つまり大工さんの文化ですよね。
そういうことですね。
で、ところが、その西洋建築ってのは、固めていくじゃないですか。要はコンクリートにしても何でしょう、鉄筋にしても固めていく。だから、そこのところは全く違いますよね、感覚的に。でそれはどっちが優れてるかっていう問題はないですかね。
それをどちらが優れてるかって言っちゃうと、これは大きないろいろなところに問題があるし、実際その地震に対して、その対抗の仕方が違うもんですから、
はいはいはいはい、
でそういうところがやはりそれぞれの優れたところだと思うんですね。でコンクリートっていうのはその柱と梁がぶつかったところのその、まあ、剛性っていうんですけど、そこの強さで、地震に対して対抗しているんですね。そこがいかに強いかによって、地震の大きさに対して対抗して壊れない建築が構成されています。で木造っていうのはもちろん柱と梁がこうぶつかってそこで剛性されますけれど、そこの接合のされ方というのはコンクリートのように硬いものではなくて、
しなる、
そうですね、しなって柔らかくてグズグズっとしてるんですね。でそのグズグズっとしているところが地震の力をうまく
逃がす
んですね。そういうような形で、だからは考え方が非常に違っているところがあるんですね。
10と5だよね。
そうですね、ね、そういうことですね。まさにそうです、ね、
ガチャッ。だから人間の体見てもアメリカ人にしてもヨーロッパ人にしても若いうちから体鍛えてね、ゴーだもんね、ガチェっていう、
まあ、そういうところがあると思いますね。で結局そういう中から文化というものがこうあって、またある文化があってその硬いものを作ったりこう柔らかいものを作ったり、そういうもので結果として建築となって、または住宅となって事務所となっているんですけれど、しかしその発祥の大元の、その起源または始祖というものがあって、そこからこういろいろと、まあ、発展してきたものが一つの建築系を作るんですけれど、それが今我々が見ている、コンクリートであって鉄骨であって、そして木造であると、うん、でそれぞれが建築なんですけれど、うん、しかし、その発祥があまりにも違いすぎていて、
元の考え方
が、ね、そうですね。でそれで今我々の目にする木造建築、例えば木造建築というのはその明らかにやっぱり違っていますよね。コンクリートのやった、それは空間の抜けであるとか、空間の重層であるとか、その大きな空間を包み込んでいる、コンクリートであるか鉄骨に対して、木造というのは 小さな空間、なるべく小さな空間または低い空間の中で、その中に人間のその身体性というものがうまく、まあ、その中で溶け込んでいて、それで、人間のその生活というものを、その中で小さな生活というものを作り上げているんですね。で、コンクリートのその、あの空間の大きなボリュームっていうのは、例えば天井が20メートルぐらいある吹き抜け空間なんかありますね。それは、木造にとってはそんなに得意じゃないわけです。今はできなくはないんですけど、得意ではない。つまりその空間のスケールというものが実は文化から来ている、または文化性を持っているという、そういうことですね。スケールというものはそういうことです。はい。木造のスケールは木造のスケールであって、コンクリートのスケールはコンクリートであると。そこには相当な違いがあるわけですね。だから大きなビルの中に入って吹き抜け空間でまず通された時にバーンと上にこう伸びていますよね。それが20メートル、50メートル、100メートルぐらいあるものもあります。そうした時に、そういうスケール感覚というものが、まあ、本当に新鮮ではありますけれど、それと、まあ、木造の例えば 2.1 メーターぐらいの中に自分が入っていって、そしてそこに座るみたいな、畳の上に座る。それは同じ人間が使うにしても、あまりにも違うスケール感がありますよね。そういった中で、やはり、その木造は木造としての、その空間の特殊と、特性というものがあると思うんですね。だからそれが例えば、その茶室というものは非常に小さい空間の中、しかしそこには宇宙があるとよく言われますけれど、それは大きい小さいではなくて、そこで人間が入った時にその想像するイメージの産物なんですね。だからまあ、そこにある、スケール、まあ、空間の大きさ小ささというものが数値的なものではなくて、その想像力、空想力の中に、宇宙というものが存在しているというような、ちょっと哲学的になるかもしれないんですけど、そんなものなんですね。だから茶室に入ってもらえると一番よくわかるかもしれませんね。
落ち着くもんね。
そうですよね。
あれ日本人独特も前にね、それこそ鳥さんに一回出ていただいた時に話してね、はい、文明はあの国境を越えるけど文化越えねえよって話で、ね、
それはもう松村さんからもう本当に素晴らしい言葉だなと僕は思いましたね。
それでね、その今の話はやっぱり あくまでも文化の話ですよね。日本のその、はい、特に茶室ってのは、
ね、そうですね、
それは今、ね、鳥さんが言うように哲学フィロソフィーが入ってるんですよ ね。そこには精神文化ってやつか、
はいはいはい、そうです
ね。だからそのお茶の世界がなぜお茶というもので茶道という形で発展してきたのか、引き継がれてきたのか、でコーヒー文化だってあるはずなんで西洋にもね。だからそれはそのイギリスの、アフタヌーンティーみたいなもん、その団らんを楽しむとかリラックスというところに主眼があるような気がする。そこに哲学ってのあるのかなっていうふうな、ないんじゃないのかなって、イギリスなんかのアフタヌーンティーなんかはね、だんだんで皆さんとの会話を楽しむ。ところがお茶の場合には会話つったって、その余分なこと言うと雰囲気が壊れちゃうなんてあるじゃないですか。
あれ、例えば茶室に入って掛け軸の、それを一体誰の作で、そしてどうであって、または花が生きられていて、それをどういうふうに見るかとかって、一つ一つ会話の中、亭主と一つという会話の中で、その茶室に入ってからのいろいろな、まあ、作法とは、まあ、作法というとちょっと堅苦しく聞こえるかもしれないんですけど、そういうようなそのお茶というものは全体のその環境としてお茶、取り込んでいるお茶の文化というものがあって、それが、和風の和の文化としてのになり、こう成立しているっていうところがあると思うんですね。だからお茶を飲むだけではなくて、それは それを取り込んでいる掛け軸であるとか、お花であるとか、その茶室であるとか、そしてお庭との関係だとか、それすべてがお茶のその文化であって、そしてまた木造の文化であって、お庭の文化であって、そういう抜き差しならないその和の文化というものがあるんじゃないかなというふうに思いますね。
それこそね、今のお庭の話だけど、はい、西洋のイギリスのガーデンとね、日本の庭園というのは全く趣が違いますもんね。
違いますよね。
作り方が違うもんね。
幾何学の、あの西洋が幾何学 の、ね、あの庭園に対して、日本はその幾何学ではなくて、こう踏み込んで、歩いて、そしてそこで、木々との触れ合いがあって、そしてまた戻ってくるみたいな、全然その考え方とかスケールとか、そういうまさに文化が違ってますね。
それがね、その若い人にもそれは継承されていくのかなっていう最近感じるんだけど、どう思います？
今多様性ということがこう言われていて、若い人たちはもう、こう生まれた時からその多様化の中に、多様性の中に住んでいると。で、従ってどんなものでも受け入れる素地を持ってますね。従って、こう幾何学的な庭園の良さ、または、こう和風の庭園の良さ、そのそれぞれに対して全く違う頭の中でそれをこう受け入れている感じがします。したがって、どんなものでもおそらく受け入れるその柔軟性というのは僕はあるなとは思ってます。はいはいはいはい、だからそういう人たちと、まあ、西洋建築の話をしたり、和風建築の話をしたり、その、まあ、お庭の話をしたりするっていうことは、とても実はあのお互いに刺激を受け合えるような感じがしますね。
はい、まあ、そういうものをね、その多様性ということで、何しろ全てを受け入れながらも、自分が学んできたこと、あるいは自分が見聞きしてきた、プラスアルファの何か別のものを感じてくれる人たちが育ってくると嬉しいなと思うんだけどね。はい、俺特に最近、若いってもまあ、20代の後半ぐらいまで、教員若い先生方の勉強会があって、ちょこちょこちょこちょこそこで講師として、まあ、一杯飲みながらの話なんだけど、まあ、講演をした、こっちが話をした後、食事会やってなんかして、20人そこそこで何回かやってるんですかね。で、その時にね、この間ね、その2たす2と2かけるのの違いってわかるかっていう、説問したんですよ。はい、実はなんでこんなこと言うかって、今にまさにね、その多様性っていう、うん、足し算っていうのはね、言い換えれば直線で伸びていくだけでね、横でも縦でも、2たす2は 4.4、まあメートルつけりゃ2メーター、2メーター、4メーター、もう2メーター足しゃ、なんだ、6メーター。で、それが縦か横か斜めか、でも要は直線で伸びていく。ところが 2×2 っていうと平方メーター、つまり二次元の世界、平方、その平面ができてくる。だから人間もね、一番簡単なのは自分と意気統合するようなものの考え方が一緒になるやつと手を組むと話は早いよと。うん、何やるにも、お、こうやるかって、お、じゃあそれいいね。じゃあどういうふうにするかって知恵が出てくる。ところが平面になると、そこには、ダイバーシティで多様性を持ったやつがいっぱい来るから、それをまとめるったら大変なことだぞっていう。だからその子供たち、小学校の先生、中学校の先生、少なくとも三十数人の子供を受け持ってんだから、三十数人が三者三様だぞと、三十数人が33通りのものの考え方してんだ。だからそれはこっちが言ったことが 100% 伝わると思ったら大間違いだっていう話をね、最近してんだけど、偉そうにしてんだけどね。でもまさに今日の話に結びついたなって思うんですよね。
僕らその木造でも何でも、そのもう例えばその住宅作るじゃないですか。住宅を作るっていう時に、家族の関係っていうものがそこには必ずあるわけですね。
はいはいはいはい、
で、その何々亭ってあって、はい、同じものは作らないわけですよ。はいはいはい、そこには家族があるもんですから。で、今の家族と、まあ、50年前の家族とやはり違いますよね。で、やはり、 昔のはお父さんがその市長としての、お父さんがいて、で子供たちはそのお父さんを見てその向こうに社会を見ていたですよね。
ありますね。もっと言うならおじいさんがいてね。そうですよね。おじいさん、お父さん、子供という3代。
そうなんですよね。だから子供っていうのはお父さんとかおじいさんの背中を見て社会をイメージしていた。ところが今の家族っていうのは全然違ってフラットなんですよね。つまり先ほどの やつがそのヒエラルキーがある家族像だとしたら、現在の家族っていうのはフラットなんですね。お父さん、お母さん、おばあさん、おじいさん、みんないます。子供いるんだけど、それは今の言うとその直線的にフラットなところにいるわけですね。でそこにはたまたまお父さんという人がいる、お母さんという人がいる、子供がいる。で、それぞれに社会を持っているわけですね。つまり、お父さんの背中を見て一つの社会をイメージしている時代ではなくて、それぞれにお父さんはお父さんの社会、お母さんはお母さんの社会、子供は子供の社会、で、おじいさんおばあさんは、それぞれの社会、またはそれは、こう、なんていうんですかね、老人の方々が、いるその、まあ、老人ホームみたいな世界もあるし、そういうものがあるんで、それぞれの社会を持っている。従って一つの社会観で、または世界観で見ていなくて、家族の人数分だけ世界があるっていうような感じになってますよね。だからそのくらい今は違うもんですから、その住宅の作り方も全然違ってるということなんですね、実は。
こうなってるってことね。
そうなんです。部屋はね。そうなんです。
じいちゃん部屋、父ちゃん部屋、母ちゃん部屋。
そ
うなん
で、それが、つまり、個室を持つっていうのは個室を持つんですよね。で、昔は、家族の人数引く1が、部屋の数だったんです。
おお、それ面白い。5人家族だったら4部屋、
は
い、
そう。それは夫婦は一室だったんですね。
おお、はい、
夫婦は一室、はいはいはいはい、でそれ以外は部屋を持っていたっていうのがありますよね、はいはいはい、ところが今は何かっていうと、夫婦さえも
一
なんです。夫婦別室なんですね。でそれは10年前15年ぐらい前はちょっとこう言いにくそうにその要求を我々設計者に言ってましたけど、今はもう全然普通です。もう最初から夫婦別室がまず前提で、部屋の数 を考えますね。でそういうようなそれぞれの、だからといって住宅の構成がじゃあ個室だけで組み合わさってるかっていうと、そうではなくて、うん、なるべくその個室というものをやめて、うん、でワンルーム で、うん、でその家族全体がフラットなその関係性が、うんうん、そこで取り込めるようなおおらかな住宅というものを作ろうとしてますよね、
うんうん、まあ部屋は一応あるんだけども、ね、リビングルーム今とかって、はいね、ダイニング基地も一緒にしたいと、ね、広いところでみんなが集まれるようになって、
はい、だから勉強部屋で勉強しないじゃないですか、今の子供は。
ああ、しないしない。ああ、どこでも、そうか、今みたいなところでやるっていうことを聞きますね。
よく言いますよね。で、そういう子たちほど非常にその偏差値の高い大学に行けるみたいなね。つまり本当にフラットなんですよ。でそのお父さんが最後に帰ってきて、昔はお父さんが家に帰ってくるときは家族が玄関に集まってお帰りなさいって言ったみたいなね、はいはい、そういうものではなくて、現在はお父さんが一番最初に帰ってきたりね、
まあ、バラバラなん
それで子供が一番11時頃帰ってくるとかみたいな、本当バラバラ でそういうようなそれぞれの世界の中に住んでいるわけですね。だからそういうその、それぞれの世界観の違いであるとか、そういうものを包含するような入れ物、建築が今は住宅となっていると。
それでその要は食事っていうことに関してはね、はいはい、昔集まって食うと、その必ずおじいちゃんおばあちゃんが手つけてから、お父さんが手つけてから、お風呂もそうだったじゃないですか、順番みたいなのが、そういうものも今もう崩れちゃってる。
そうですね。まあどう、でただ、うん、こういろんなものがバラバラになっていた時に、最後の砦っていうのは、食事ですね、うん、結局 ものを食べないと生活できないんですから、やっぱり食べるところを最後の砦として、家族らしさというものをそこに表すみたいな考え方はあると思います。
ええ、
ただそれがもしそこも崩壊してしまったら、家族っていうのは一体何だろうとなっちゃいます。だから家族というのは、あるその家族をする時間と家族をしない時間みたいなものがあって、実は最初から最後まで家族ではなくて、そのする時間としない時間みたいなものを切り分けていくような人間関係が実は家族だったみたいなこともあるんじゃないかなと思いますね。
それこそお母さんがお勝手に立って、あるいはまあ別にお母さんじゃなくてもいいんだけど、はい、お父さんがお勝手に立つ、あるいは娘が立つ、はい、子供が立つ、それもね、最近コンビニってやつが非常にコンビニエンスっての便利になってみて、はい、
そうですよね。
ね、
でもね、
まあそれこそかなり美味しいということで、はい、簡単だからってコンビニが主流になっちゃってるじゃないですか。はい、
そうですね、
で特にその一人で住んでる人なんか便利ですよね。
そうですね。
でその辺のその食事ということに対するね、ことと家の作り方って。っていうのがどの辺の相関関係があるのかなって、はい、あるいはないのかなって、その辺どうですか。
家族の機能とか住宅の機能は外部化してますよね。昔は、こう親戚を 家の中に泊めると、畳の部屋がたくさんあってどこで泊まってくれてもいいよみたいなところがあって、実家であるとか本家みたいなところは大勢の人が泊まったみたいな、そういう時代がありましたよね。うん、でも今はその例え本家といっても、そこに親戚中が集まって、でお盆を過ごすとかお正月を過ごすみたいなことはなくなって外部化してますよね。つまりホテルに泊まったりいろんなとこに泊まって、つまりその機能っていうものが外部化するようになって、同じように、厨房で、物を作るということも外部化して、コンビニではもう調理済みのものが売っていると。つまり今まで家族の中または住宅の中で完結していたそういうその機能というものがどんどんどんどん外部化して、で社会の中でそれが一つのビジネスチャンスになっていたりするというような形で、どんどんやはり機能が外に出ていると思います。
一時その豪華な台所をセットで、そのなんかオーブンから何か全部セットで組み込まれて、でかいシンクタンクがあってっていうような流行って、今はその辺はどうですか、変わってきたですか。
例えばシステムキッチンみたいなものがありますよね。でこれは見るからにデザイン的で、で非常にこう洗練されていて、でかっこいいわけですよね。でそういうものはそのデザインとして、きちっと住宅の中にこう座ってるわけですね。でそういうものとその機能というもの、果たしてそれを使いこなしているかどうかというのはちょっとよくわからないですけれど、ただやっぱり一つの、住宅を構成する要素としては、そういうようなキッチン、システムキッチンというのはさらにその、性能というのは上がっています。非常に食洗機があったりですね、でその IH があったり、でその IH もかなり、コンピューター化されていて、そして、安全装置もついていて、勝手に止まってくれたりとかいろいろありますけれど、そういうようなその、スマート化されているということはありますね、その住宅の。
それこそね、はい、今マンションってやつが流行っててね、あの街中の静岡の街中にも高層マンションがいっぱい、今このスタジオの中からも結構大きなマンションが見えるんだけど、この間ちょっとマンションとアパートってどう違うのと思って調べた。そしたらその集合住宅の中に一人でも二人でも自分の持ち物として、つまり買い取りの人がいればマンションで、
分譲ですね、
ね、はい、でその中に全員が借りてるような賃貸マンションっていうのは、はいはい、マンションと言わないと賃アパートであると、
そうですね、
まあ、そういう法律があるっていうのはね、この後初めて調べてみて分かったんだけど、僕ね、そのマンションっていうやつの皆さん、はい、盛んにマンション行きたいマンション行きたいって言うだけでね、はい、俺マンションってやつの角の部屋取れればいいけど、はい、挟まれちゃうと苦しくねえかななんて勝手に思うんだけど、その辺の建築ってのは関係ないですか。関係ないっちゃおかしい、うん、要はね、空気が流れないんじゃねえのってこと。昔みたいに人じゃねえし、オープンでドアだし、
そうですね、確かに 現在のその空調システムとか換気システムいろいろありますよね。で、そうした中では、その中で空気が流れないってことは、機械的に空気を流したり、その清浄したりすることがあるもんですから、それはそれで問題はないと思います。
それはやっぱり気をつけるわけですか、あの、その設計者として。
はい、そうですね。それはもう、特に今。
強制換気。
特に今コロナだもんですから、その換気回数というものが前よりもたくさん取らなければいけないとか、そういうような時代に合わせた設計にはなってくると思います。ただ、昔は住宅の中を風が吹き抜けているというものを心地よさだとして感じていた時代もあったんですけど、
まさにおうちゃんがそうだよ。
そうです、
ね、未だにそうだ。
で、そういうものと熱環境というものをいかにその大切にするか、つまり、寒い時は、夜、暖房を消した後ずっとそのぬくもりが消えずに次の朝まで残っている、そういう環境というものを作り上げるのが現在のその設計になっているわけですよね。
ああ、うん、なんか面白いなと思い出して、この間山梨の知り合いがちょっと訪れてきてくれて、先生もう朝夕山梨は寒いよって、今ですよ、ついこの間の話、こんな暑いのにもう朝という方涼しくて寒いって、だからその昼間との寒暖差がすごいありすぎると。でもその僕らもね、それこそ健康じゃないけど、家は夏向きを持って胸つべしでね、あの隙間風が入ってくると、おー寒い寒いっつって、うちなんか昔はもうお客さんが来るとすぐ帰っちゃうぐらい寒かったんだよ、隙間風で。とか今はそれが一応まあサッシっていうやつが、
そうですね、
出てきてから、要はその隙間風が入んなくなってきた。ところが今度は逆に言えば暑い、差し締めてらものすごい暑い、だからクーラーつけざるを得ない。だからその辺がね、俺思うんだけどね、自然の風が、つまり木々を渡ってくる風っていうのが入るような環境が街中でできねえのかなって、まあできやしないんだろうけど。
そうですね、今夏ですけれど非常に暑いじゃないですか。それで冬は寒くて、で一番我々にとって、待ち焦がれてるのが中間期と言われる秋とか春ですよね。そういう時は窓を開けていてもとても心地よいんですけれど、その秋と春も非常に短くなってきてますよね。で夏が早かったり冬も早かったり、で長かったりする、早く来てしまう。でそういうものの中で我々はこう1年365日を過ごさなければならない。そうなった時にはやはり住宅もその時期によってその在り方を変えていかなければならないと思います。したがって、隙間風が心地よかったその春とか秋、その開け放すととても気持ちいい、そういうものを享受できる住宅でなければいけないし、夏とか冬ではこの熱中症であるとか、そういうものから人間を守らなければならない住宅性能も必要なんですね。だから非常にやはり今の住宅というのはその高度な技術を必要としているということだと思います。はい、
そうですね、まあ、快適な居住空間を作ろうということですね。
そうですよね。
特にその気候後の変動が激しいから、うん、これもう一個疑問に思ってるんですけどね、一軒家の場合、まあそれも、長男とか、まあ要は家を継いだっていうか、はい、家を出てもいいんだけど、
はい、
仏場っていうのを作ったじゃないですか、基本的には。はい、今、そんなこと言ってないんじゃないのかなって思うんだけど、その辺どうですか？
そうですね。まず、仏さんがいるかどうかっていうのをまず聞きますね。うん、それで、まあ、文系、まあ、昔で言うと文系という方たちには仏さんはないかもしれないけれど、しかし文系じゃなくても何て言うのかな、その仏さんを置く場所というものをいらないっていう方はいますね。 確かに
出てきてるはずですよね。
います。それで、そうなると仏間自体がなくなってくるし、で、昔は仏間っていうのは、その一つの部屋だったんですけど、それでも仏さんがあるところでは、仏さんを隠すときと隠さないとき、つまり、人が集まるときには、他人が集まるときには、そこを隠せるような出来をして、で、まあ、身内だけの時に、例えばお盆なんかで、集まるような時には、その、仏さんを表して、出してきて、そして、そこが仏間になると。つまり、可変の、仏間にするわけですね。部屋を。はい、でそれが今は結構標準的な作りになってます、
ね。まあ、やっぱそういうことも一応生きてるわけですね。それはどうするかっていうことに関しては、はい、全くいらないっていうばっかりじゃないと、はい、
でも若い人たちとその打ち合わせをしてると仏仏さんはここは置かないっていうようなことがよくあります。
床の間なんていうのはどうですか。
床の間はですね、実はこれデザイン性が非常に強いところなんですね。床の間ですから、それを昔ながらの床の間ではなくて、現代に、アレンジした床の間というような感じで、直線性の強いその垂直と水平の構成の中でちょっとかっこいい床の間を作ることがよくありますね。
はい、でもその床の間っていうのは昔みたいに掛け軸を飾って、
あ、はいはい、
丸太みたい なんか柱を、
床柱ですね、
床柱、はい、そういうことは生きてるんですか。
はい、当然生きてます、それは。それで、ただそれを床の間を昔ながらの床の間にして掛け軸を飾るか、またそれを非常にこうシンプルに簡素化させながら、デザイン性の強い床の間にするか、これはいろいろやり方があるわけですね。で、そういうところには掛け軸だったり掛ける場合もあるし、その代わりに、こう抽象的なものを置いたりとかですね。やっぱりそこは日本人のその心の中にはまだ床の間の文化っていうのはまだまだあるとは思いますね。はい、
あの一段上がるじゃないですか、必ず床の間って、はいはいね、その掛け軸、はいはい、あの意味って何かあるですか。
あれは、特別の場所性をこう作り上げてますけど、現代の、床の間で一段上げない床の間はいくらでもあります。
ほう、
あります。
床と
同じ高さです。だけれどそこで、木のと、まあ、板を敷いて、そして高さはそのままで、そのままの床の間っていくらでもあります。はい。
そう、はい。なんか床の間って感じしねえなと思っちゃうけど、あ、それでも床の間なんですね。
あります。
で、そこには床柱っていうのもあるですか。
床柱もありますよね。
その一段上げなくても。
はい、あります。
それこそ多様性だな。
そうですよね。だからやっぱり文化っていうのは常にこう更新されていきますよね。で、あるところではその伝統的にそれを守っているところもあれば、その文化が少しずつこう変わっていきながら更新されていくものもある。で、それがやはりその現代性だったり、その歴史性と現代性と、そして過去にでそういうものを参照しながら現代を作っていったり、そういうような文化の操作というものが、文化的な操作というものが建築なんかでは目に見えてくるということがあるでしょうね。
それこそお盆の話が出てね、はい、まあ、それこそ8月は9の、はい、まあ、お盆で、
はい、
お盆ってね、いや、仏教の本をかなり読んでるとね、はい、荒御霊っつって、要は精霊流しっていう、要はまだ魂が落ち着いてない、それを慰めるためにあるのがお盆だと。で、海中高い、ごめんなさい、海上高いって、海のところに浄土というものがあるという考え方と、山中高い、山中に他の世界、高いがあるという考え方があったりして、で、ところが、お正月も、昔は親戚一同が本家ってやつに集まったりして、で、今でも出て行った子供たちも、みんな、お正月、12月の暮れには戻ってくると。で、その時にね、本来は、12月の場合は、人間の魂っていうやつが機体になって、 神になっている、神は実際には魂が気体になったものだと、つまり姿形がないんだっていうんだよね。でまあそれが集まっているので、みんなが団らんの世界で過ごすのがお正月だと。だから12月31日大晦日大つごもりというところで、みんながいろんなものを持ち寄ってお料理を食べる、本来はそこが お正月料理の始めだと。で昨日12月31日に食ったものが残って1月1日雑にと、昨日の残り物は雑煮になると。あ、これはなるほどなって、まあ、納得しちゃうんですよね。まあそれはまあ仏教の話なんだけどね。まあそういうことを考えていくと、その今家を一軒家で建てる人、土地が広くて、まあ一軒家ある程度できるという方は、その本家の方ならばみんながまだ集まるということがあるだろうけど、集まるということ自体が最近は少なくなってんじゃないのって思うんだけど、どうですかね、その辺は建築家として。
確かに、その住宅の中に集まる場所は皆さんこの団らんの場所であるとか、とっておきの場所ってのは作りたがありますよね。ところが実際にそこにいろいろな人たちが集まるかって、まあその頻度みたいなもの、そういうものは非常に少なくなってはきています。で、特にまあそういうことと、実は新築っていうものが非常に少なくなって。
上がってきてる。あ、マンション？
いえ、あのですね、つまり改修ですね。つまり、
改築ってやつ。
はい、改築。まあ台が変わっていくと、結構その建て替えて新しいものが作り上げられたっていうこともあります。ところが、現在では今まあ SDGs ではありませんけれど、とにかく今立っているものをなるべく
残そう、
使おう、そのまま使っていこうよという今。そういうような時代になってきてるじゃないですか。ですからそういう中ではなるべく、こうスクラップ&ビルドではなくて、今あるものをどういうふうに活かしていこうかっていうところで知恵を絞ろうよっていうふうになってます。で我々のすみません設計事務所での一つの傾向として、7割がその改修であるとか、その例えば増築であるとか、またはそういう、そのための、これからこの建物をどうすればいいかっていう調査仕事。それが7割なんですよ。で、じゃあ、あとの3割はっていうと、そこが新築になってます。つまり、新築が非常に少なくなってます。これは住宅だけの問題ではなくて、事務所であったり、工場であったり、そういうもの、そういうものなんですね。だから例えば、市民文化会館も、今回、改修するじゃないですか、そこ。で、建て替えではなくて改修になったりしますよね。つまり、そうやって、アセットマネジメントって言いますけれど、そうやって、ある、今あるものを、いかにその価値を、こう、まあ、解体せずに残していくか。
まさに SDGs。
そうなんですね。そういうものの考え方の中で、実際本当にその傾向として7割、3割。つまり、7割が改修、増築、そして、調査仕事であって、で、3割が新築というふうに、我々の設計事務所の中では、そういう傾向が出ています。はっきり。はい。
それこそね、古民家を解体してっていう、はいはい、その古民家で、梁とか柱っていうやつがもう昔のはものすごいから、それをあえて使ってっていうような、その旅館が、
ね。ありますね。
ね。だからそういうことって、まあ、とっても大切。さっきのね、もう話は元に戻っちゃうんだけど、木を燃やすっていうこと、うん、つまり、少なくとも77年間っていうやつは酸素を吸収してるんだから、じゃあごめんね、炭素を吸収してんだ、二酸化炭素を吸収してんだから切っちゃダメだよと、ね、やっぱ老木になるとその吸収率が減ってくるといや人間まさにその通りかなって、ね、いろんな方にいろんな話を伺って勉強になるもんだからね、まあ、正直言うと人生楽しいなと思うわけですよ。知的レベルっていうのはね、今まで低かったものがね、いろんなことを教えていただくことでね、あ、そうだなっていう、いい年食ってんなって自分でも思うときあるんですよ。ただし、寂しいなっていうのは、間違いなく炭素を吸収できない。 つまりお湯を感じるわけですよ。伸びていかない。だからそういうことってね、まあ当然聖あるもの必ず滅するわけですから、そのことは理解してるつもりでも、自分がだんだん年を食っていくということにおける肉体の衰え、
そうですね、
そういうことを鳥さんたちは感じることないですか？まだ感じない？年齢的に。
いやいや感じますよ、もちろん。
え、感じる？
はい、それよりもやはりその何ていうか、その知識を、先ほどの CO2 を、若い木が吸収すると同じように、我々は知識というものをこう若い時からどんどんどんどんこう入れていきたいじゃないですか。それがやはりこうやって年を経ってくるとなかなか新しい知識が入ってこない。
やっぱ止まる。
そこがやはり、一番あの悩みに悩んでるとこですね。
でも若い建築設計屋さんなんと話すると微妙にズレを感じる時があるってことですね。
もちろんあります。それはやはり新しい知識のもとに建築っていうのはどんどんその テクノロジー の面ではどんどん新しくなっていくわけですよね。でそういうものの考え方においてやはり、もう今ではついていくみたいなことが出てきますね。ところが、我々としては、まあ、僕の、こう一つの信念としてはですね、若い人たちに学ぶことはそれは感性であって、
うん、
そしてこう先輩たちに学ぶものは知識だっていうふうに思ってます。
うん、ああ、もう一回確認する。若い人たちが感性を学ぶと。
そう。
はい、いや、吸収する。
感性を学ぶことです。
はい、ところが、先輩からもまだまだ教わることはあって、それは知識を
学ぶ。ということなんですね。で、僕はそれを一つの、座右の銘にしてます。
いいね、
常にこれは。で、
よくわかるね。
で、これはもう仕方がないところであって、で、やはりその感性というものにおいて、僕はいつでも、その、こう若い人たちを見て、で、自分たちにない発想を持ってるわけですよね。そういうところについては、やはり素直にこれは評価しなければいけないし、で、そういうものに対して我々も刺激を受けなければならないというふうに思ってます。
はい、俺今聞いてて、ふって頭の中浮かんできたけど、ね、まあ、今日また一つ教わったなと思いつつね、感性を若い人たちから、まあ、取り入れて、で、知識は、先輩から吸収する。で、それが自分の人生の中にどう取り込まれるか、つまり、それが知恵に変わり、教養に変わると思うんですよ。俺、教養ってことは、時々この、俺自分の番組でね、この10年間やって中で、話したことはね、教養って何だって言うと、何かを知ってることを教養だってみんなは思うと違うと。で、知ってることが知恵に変わって、それが自分の人生観として体制されたものが教養だろうと思うと、ちょっと深い話になっちゃって、偉そうなこと言ってんだけど。
いや、本当に。
でもね、今のお話でまさにその通りだなと思いましたよ。いやまた今日も教わった。いや、本当に楽しい1時間でした。ありがとうございます。
すいません
。また、それこそ素晴らしい建築家であってほしいし、また素晴らしい人生で送ってもらいたい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本当に、建築という、いわば鳥居さん、人の安心安全を守るお仕事をしてらっしゃる中で、心に抱いている信念とか、まあ、誠実さとか、フィロソフィーって話がありました。哲学とか、まあ、その辺がたっちゃんと響き合いましたね。いい、大人の放課後になったんじゃないでしょうか。本当ありがとうございました。今夜は企業組合針ヶ谷建築事務所代表理事の鳥居久康さんでした。